聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第9章1節から6節まで、旧約聖書の1073ページです。イザヤ書第9章1節以下。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの覆うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。次に新約聖書、ローマの信徒への手紙第14章17節から19節まで、新約聖書294ページの下の段です。ローマの信徒への手紙第14章17節から19節まで。神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。祈ります。天地万物の作り主、歴史の導き手でありたもう全能の神様、10月最初の日曜日、美しいあなたの日に、敬愛する兄弟姉妹たちと共にこの礼拝に招かれ、あなたの尊い御名を称えることができます幸いを感謝いたします。どうかこの礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、命の御言葉によって私たち一同を力づけ祝福してください。特に世界聖餐日にあたりまして守られる式の上に豊かな祝福がありますように祈ります。教会に連なる兄弟姉妹を一人お一人のために祈ります。辞める方々を日々顧み支えてください。お年を召されて礼拝に出ることが難しくなった方々をその置かれた場所にあって祝福してください。心を病む友を慈しんでください。悲しむ友を慰め、疲れた友には日々新たな力をお与えください。旅行中の友には旅路の平安を、外国に住む友とこの国に帰留する外国の方々には年頃な保護をお与えください。学園で学ぶ若い友には将来への希望をお与えください。教会学校の愛する子どもたちがそれぞれ秋のシーズンを迎えていますが、その心と体の健康を守って健やかに成長させてくださいますように心から祈ります。神様、私たちの国のために祈ります。 富める者と貧しい人たちとの間に、大都市と地方の間に、また正規の労働者とそうでない人々との間に、格差が広がって多くの人たちが苦しんでいると聞いています。神様、どうかイザヤが予言しましたように、責任ある立場にいる人々が悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護することができますように。そのように公平と正義が私たちの国でも行われますように、心からお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。パレスチナやアフガニスタン、イラク、スーダン、その他紛争地域に誠の平和が早く来ますように。またビルマなどにおける軍事政権の強権的な支配が早く終わりますように祈ります。作り主なる御霊よ、今この世界においでください。神様、この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。お年寄りや病める方々、障害のある方々や幼い子どもたちをどうか日々お守りくださいますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのローマの信徒への手紙、最初お読みいたしました14章の17節から19節までのところについてお話をいたします。まずそこに神の国は飲み食いではないと書いてあります。この言い方はやや唐突な感じがすると、そういうふうに聞かれた方もいらっしゃるかもしれません。神の国と飲み食いっていうのはもともとカテゴリーが違う。コリント人への第一の手紙の4章に、神の国は言葉ではなく力にあると、そういう言葉がありまして、これだったらよくわかる。しかし神の国は飲み食いではないっていう言い方をされると、どうしてここに飲み食いがいきなり出てくるのかという、そういう唐突な感じを受ける方もいらっしゃるかもしれません。よく考えれば神の国と飲み食いっていうのは無関係ではないんです。無関係ではないんですね。しかしそのことについては今日は述べませんが、今は神の国は飲み食いではないという言葉から始まってご一緒に考えたいと思っています。で、この直前の箇所、このローマ書の14章の一節から、ことに16節までのところを読みますと、なぜ神の国は飲み食いではないという言い方がここでなされているのか、その事情がわかります。で、パウロがこの手紙を書いていた頃は、地中海の沿岸諸地域は政治的にはローマ帝国の支配下のもとに、支配下にありました。それは皆さんもよくご承知の通りです。で、しかし宗教的に言いますと、古代のさまざまな宗教、異教という異なる教えという言葉が使われたりいたしますが、そういうさまざまな異なる宗教の影響を受けていました。例えば異教の神殿っていうのがあちこちにありまして、その神殿では祭儀が、その異教の祭儀が行われていました。で、動物の犠牲が捧げられる、 そういうことがあります。で、その儀式が終わりますと、犠牲としてほふられた殺された動物の肉は、市場に、市場に払い下げられるんですね。しかしキリスト教徒の中には、これは異教の神々に捧げられた肉だから汚れていると申しまして、決してそれを食べようとしない、そういう人々がいたのです。他方、自分たちにとっては異教の神々なんていうものはそもそも存在しないんだから、祭儀に、異教の祭儀に用いられた肉だからといって汚れているわけではない、そういう主張を持っている人たちもいたわけですね。ですから、その人たちは平気で食べたわけです。別にどうっていうことないんだと、もともと異教の神々などというものは存在しないんだから、汚れるもへちまもないと、でそういう考え方です。で、キリスト者はそのような迷信から解放されて自由になったんだから、もはや全てのことは許されている。で、この全てのことが許されているという言葉は、コリント人への手紙の第16章に出てまいります。そういう考え方で、平気でそんな肉でも食べていた、そういう人たちがいたわけですね。で、その食べない人たちと食べる人たちとの間に争いが生じました。で、同じことは暦についても言えます。で、今日の14章の5節のところに、ある日を他の日よりも尊ぶという言葉が出てまいりますが、異教には、日本で言えば例えばお盆とか、お彼岸とか、そういう日にあたるのかもしれませんが、ある日を他の日よりも尊ぶという、そういう習慣がありました。そしてそれがキリスト教徒の間にも一部残っていたわけですね。逆にある日を特別に忌み嫌う習慣もありました。日本では例えば友引きの日には、火葬場がお休みになります。で、そういったことですね。ある日を他の日よりも忌み嫌う、そういう習慣です。それが教会の中にも残っておりまして、ですから教会の中には、そういう意味で日を守る人と守らない人と2種類いたと。そしてその人たちの間に対立が生じました。で、パウロはこういう教会内の対立の問題をここで取り上げているわけですね。そして14章の2節から3節までを見ますと、こういう言葉があります。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。肉を食べないで野菜だけを食べているのです。そういう人たちの生き方の違いというものが出てきて、その間に対立、争いが生じた。で、食べる人は食べない人を軽蔑するとかですね、食べない人は食べる人を裁くとか、そういう対立です。で、それをしてはいけないとパウロはここで戒めてるわけですね。異教の祭儀に用いられた、いわゆる汚れた肉は食べてはいけないもんだと思い込んで、その理由から野菜だけを食べる、つまりベジタリアンになった人たちがいて、で、こういう人たちのことをパウロは14章の1節に書いてありますが、信仰の弱い人と呼びました。もちろん悪意があってのことではありません。で、もう少し成長すれば、いろんなことがあっていろいろ考えて成長していけば、そういう弱さからも抜け出せるようにと そう考えていたでしょうし、そのために祈ってもいただろうと思います。決して悪意があってそういう人たちのことを信仰の弱い人と呼んだわけではないと思いますが、でそういう信仰の弱い人たちがいたけれども、反面パウロの周りにはこの弱い人たちを、まあ、あいつらは古い掟にとらわれた臆病者だ、小心者だと、そんなこと気にしなくたっていいのに、そういう小さなことを気にしていると言って頭からバカにする人たちもいたわけですね。で逆の方から見ますと、肉を食べない人たちは食べる人を、あれは掟を守らないけしからんやつだと、こういうふうに言いまして裁いていました。でそこでパウロはその前者に対しては、そういうそのつまり軽蔑する、頭からバカにしている人たちに対しては信仰の弱い人を受け入れなさいと教えました。一節ですね。それから、軽蔑してはならないと教えました。これが三節です。そして後者に対しては、つまり、食べないという立場から食べる人々を裁いている、そういう人たちに対しては裁いてはならないと、これは三節ですね。そういうふうに命じたのです。なぜ裁いてはならないのか、なぜ軽蔑してはならないのか、その根拠は三節にあります。神はこのような人をも受け入れられたのだと、そういう言葉ですね。また14節にも同じようにその根拠が示されておりますが、キリストはその兄弟のためにも、その兄弟のためにも死んでくださった。あなたが裁くような気持ちになって見ている、あるいは軽蔑するような気持ちになって見ている、その兄弟、その兄弟のためにもキリストは命を捧げてくださったんだから、そういうふうに軽蔑したり裁いたりしてはいけない。で前に述べたような飲み食いですね、これはその祭儀に捧げられた、異教の祭儀に捧げられたその肉を食べてもいいか食べてはいけないかっていう、そういう問題です。これは神様がこの人をも受け入れられたという、そういう真理に比べると、あるいはキリストはこの兄弟のためにも死んでくださったという、そういう究極の真理に比べると、取るに足りない。それは些細な問題である。でそういう些細な問題によって教会の中にお互いに軽蔑し合ったり裁き合ったりするような対立が生じてはならない。でそういう意味でパウロはここで17節で、神の国は飲み食いではないと言ったのです。神の国は飲み食いではない、そうではなくて聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。でこれがパウロの戒めでありました。大変大切なことだと思いますね。で私はここでその神の国とは何かということについてもう一度考えてみる必要があると思います。神の国は飲み食いではない、神の国は聖霊によって与えられる義と平和と喜びです。ではその神の国とは何か、神の国というのはもともとは、支配、神の支配という意味の言葉です。バシレイアとギリシャ語で言いますが、支配とか王国とかそういうふうな意味ですね。神の真実の支配のことです。で今現在は私たちの世界で繰り広げられているのは、罪深い人間の際限もない欲望が生み出す 諸々の矛盾です。それによって理不尽な苦しみが責任もない人たちの上に加えられている。癒しがたい悲しみが人々を覆っている。罪がこの世を支配しているように見えます。それが私たちの世界の目に見える現実です。しかしそういう目に見える現実の中でイエス様はこう言われました。これはマルコの福音書の一章に出てくる言葉ですが、時は満ち、神の国は近づいた。神の国は近づいた。つまり神様はお作りになったこの世界をいつまでもこのままの状態に放ってはおかれない。不真実が支配する、罪が支配する、そういう状態のままに放ってはおかれない。神の真実な支配は近づいている。だから私たちは日ごとに御国を来たらせたまえと祈るのです。今日も後で主の祈りを祈りますが、その主の祈りの中にその言葉があります。御国を来たらせたまえ、そう祈りながら私たちは生きている。ですから神の国というのは遠い未来のことではないんですね。未来というのは漢字で書きますと未だ来たらずと書きます。まだ来ていない、遠い未来のことではないんです。近い将来です。将来というのを漢字で書くとまさに来たらんとす、そういう意味の字を使います。それは必ず来るのです。そこまで来てるのです。いや、主イエスにおいてはすでに始まっていると言わなければなりません。そしてそのことを信じて主イエスに従って生きていく人々の中に、ですからこの私たちの中に、この教会の中に、聖霊によって与えられる義と平和と喜びという神の国の予兆がすでに現れている。私はそう信じます。私たちが聖霊の導きによってキリストに仕える生き方をするとき、あるいは義と平和と喜びのために力を尽くしていくとき、そこに神の国は始まっているとパウロは言うのです。では義と平和と喜びとは何でしょうか。で、それを少し具体的に現代の事柄に当てはめて述べたいと思いますが、1990年に韓国のソウルで世界教会協議会の主催する大きな会議が開かれました。で、この会議はご存知のボンヘッファーですね。ボンヘッファーが1934年に迫っている世界戦争の危機を回避するために、世界中の教会が祈りを合わせ、知恵を合わせて平和のための公会議を開くべきであるということを提唱したことがあります。平和のための公会議で、その提案はその時は受け入れられませんでしたけれども、1990年になって実現しました。世界の平和のために世界中の教会が集まって祈りを合わせる、そして具体的な行動計画を作る、そういうことをしようではないか。で、その会議を実現に導いた最も有力な人々の中に、カール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツセッカーという物理学者で哲学者である人ですね。前の西ドイツの大統領をしたヴァイツセッカーさんのお兄さんです。で、この人がいました。で、会議の父親と呼ばれたくらいの人です。本当にこの人の指導力で
世界が動いてそういう会議を開いたんですね。 WCC のソウル会議です。1990年。そしてその時の全体のテーマが正義と平和と創造の保全、そういうことでした。正義というのは具体的に言うと人権の問題です。世界中で人権が無視されているような出来事が続いている。それをなんとか、大切にするように持っていこう。平和、これは言うまでもありません。で、最後の創造の保全というのは、Integrity of Creation の訳でありまして、いろんな他の訳し方もあるかもしれませんが、簡単に言うと環境の問題です。世界の地球環境を、今のままで放っておくととんでもないことになるから、それをみんなで守っていこうという、そういう趣旨ですね。正義と平和と創造の保全、それをテーマとする世界教会会議が1990年に開かれました。私も実はその席にいました。全部ではありませんが、その一部に出席しました。当時ベルリンの壁が落ちたばかりの時でありまして、東ドイツからたくさんの人が今や自由に参加することができるようになってきていました。そして東ドイツの人たちは不自由な時代に積み上げてきた自分たちの経験とか、一生懸命研究した事柄とか、それを本当にみんなの前で立派に報告されました。そういうことも印象に残っていますが、私はそういうことを今思い起こしながら、ここで言われている義と平和と喜びというのは、今この時代の中では正義と平和と創造の保全というふうに言い換えてもいいんじゃないか、そうしても許されるのではないかと考えています。具体的に言うとそういうことではないか。そしてそのことのために、私たちが世界中の同心の友と手を携えて努力していくときに、神の真実の支配はここに来ているということが言えるのではないか。今日は世界聖賛美です。全世界の主にある兄弟姉妹とともに、聖霊によって与えられる義と平和と喜びを追い求めたい、その意味でこれから聖賛式を守ります。賛美歌の74番1節から3節までを歌います。
どうぞお座りください。
あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わってください。主イエスは言われました。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この方があなた方といつも一緒におられます。安らかに行きなさい。アーメン。感謝の祈りを捧げます。主なる神様、あなたは主イエスキリストの十字架と復活によって私たちをあなたの命に預からせてくださいました。そして今、全世界の主にある兄弟たち、姉妹たちと共に私たちをこの世にお使わしになります。あなたがお与えくださった命をないがしろにするような動きがこの世界の中で多い中で、どうか私たちをあなたが与えたもう義と平和と喜びの証人としてお持ちくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌74番の3節から4節から6節までを歌います。